皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。2月20日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は大詰めが一番大切です。最近ですね、突然閉店する店ってよくありますよね。懇親会に出たお店がなんかないのとかですね、あれここにその地図ではなんかガソリンスタンドがあるはずなのにもうないよとかですね、なんかこう空いてた旅館があれなんかもう閉まってるよとかですね、まあ、近年なんかそういうすごく、こう、あっという間になくなるものって多い感じがするんですよね。人もそうですよね。まあ、非正規雇用とかなんか多いからってこともあるんでしょうけども、あっという間に担当者が変わるとかですね。それからあっという間になんかこう仕事もしなくなってるとかね。そういうことってよくありまして、ですからなんかこう、ものすごく移ろいやすくなってんじゃないかなと思うんですね。まあ、人が死ぬっていう時もまあそうだと思うんですけども、何事もやっぱこの、大詰めが一番大切なんだと思うんですよね。例えば会社を辞めるっていうことであると、この辞めるときが一番重要ですよね。会社入るときよりも会社辞めるときが一番重要で、どう辞めるかで、その次どんな社会人人生が待ってるかが多くは大体決まるんですよね。辞めるタイミング、辞め方、それからその辞めるときにどういう展望を持って辞めるかで、だいぶその様子が違いますよね。それから国もそうなんですね。その、第二次世界大戦の時の同盟、通軸側って言いましたら三つの国あったわけですね。イタリアと日本と、それからドイツですよね。で、一番先に万歳したのがイタリアで、だからまあ一番あれでも被害が少なくて、で、同時にその、まあ最後はだから、通軸側に宣戦布告しましたからね、あれ、まあね、だからまあ言ってみれば、敗戦国ではなかったんだね。こういうふうにできる、こういうのはやっぱ賢いやり方ですよね。まあそれは賢いというのか卑怯というのか、まあその辺見方にもよるんでしょうけども、まさに何て言いましょうかね。そのイタリアの国というもの、の未来を考えて彼らがそういう選択したというのはなかなか大したものでありまして、やっぱりこう、この戦争は勝てない。勝てないと思った時のその大詰めをどうするかっていうところで、非常になかなか立派な決断をしたんだと思うんですね。早く万歳しないと。そしてその被害を最小限にするってのは悪い話じゃないですよね。ところが日本のようにですね、統計をごまかしてごまかしてね、それから統計をごまかすだけじゃないですよ。その軍のですね、報告すら嘘ついてんですよ。昭和20年になってですね、本土決戦とか行ってですね、全国各地に新しい連隊を作ってね、で、その武器とか兵隊の調達をやるんですけども、で、兵隊調達ってのはその当時の日本なんかはね、老人、子供、女性しかいないわけで、元気な男性なんかみんな戦争行っちゃってるわけですから、戦争が動員に行ってるわけですからね、ね、いるわけないわけですよ。で、それでまあしかし揃いましたなんて報告が上がってるし、武器もですね、実際に揃ってないのに揃いましたというしですね、陣地なんかもできてないのに陣地できましたって言ってるわけですね。昭和天皇実力読むとですね、結構昭和天皇もそういうことを早くから気づいてたみたいで、その国内外を問わずですね、本当のところどうなんだって言って、信頼を受ける退役部下にですね、直接見させていくんだね。直接その天皇に報告をするように、その視察に出すんだね。だから軍の報告はこんなこと、政府の報告はこんなことだけど、本当はどうなのかっていうことをですね、昭和天皇自らこの、まあ、言ってみれば、視察する人を放って、視察させて調べてるんですね。それぐらいのことをしないとですね、本当のことってこうわかんないんですよね。だからそうやってこう、まあ、昭和20年になりますとですね、こうみんながその敗戦に、の鍵に怯えながらですね、今だけ金だけ自分だけをこう、まあ貫いたというかだけでありまして、大詰めが一番悪いんだよね。そういう大詰めになりますと、卑怯千番になりましてですね、戦争終わった後はもっと卑怯千番で、今度は陰徳物資ですよ。負けたらですね、その戦争中にどこに隠したかみんな知ってますから、引っ張り出してきて自分の財産にして、それを隠し持って、売り払って金儲けするというとんでもない輩がですね、国内外にたくさんいたわけでありますよ。満州でですね、しこたま稼いだその、あれですね、金だとか、麻薬をですね、売り払ってね、密かに日本に持ってきて自民党の血統資金にしたやつとかいますとかね、 その人の孫とかね、結構有名な人なんですけどね、まあ、とんでもないのがね、出てくるわけですよ。ですから、やっぱりこう、なんて言うんでしょうかね、大詰めが一番大事ですね。大詰めになった時に、いよいよ大詰めってところから本当の仕事が始まるんですね。その本当の仕事ってのはもう終わりだっていうんじゃなくて、その終わり方が次の始まりにもなんですよね。このあたりがすごく大切なことで、まあ、輪廻なんていう難しい言葉を使わなくてもですね、この終わり方いかんでその次がどう始まるかが決まるというところはもう古来本当に一番人が大、リーダーが大事にしたことじゃないでしょうかね。太平記なんか読んでるとですね、もうこの戦は負け戦であるということがはっきりした段階で、その自分の子や孫のためにですね、華々しく討ち死にをするということをですね、結構望んだ武将がいたんですね。だからこのわざとですね、この敵の目の前にですね、壮大なその飾りをしてですね、こう名乗りを上げて出ていくと。でその人はだからもう四方八方から矢を浴びて、倒れて死ぬわけですけども、その勇気たりは立派なものなりということで、それこそ太平記に書かれてですね、千年近く後の、千年ってことはないかな、700年近く後のですね、我々もそれを読むということになればですね、ほら、その武家の誉れたりは大したもんだということになりますよね。そういう死に方もある。しかしその、まあこれは実際に太平記に書いてありますけども、その、いよいよ負け戦となった時に、女性に変装して裏口からこそこそと逃げたと。ところが、その落ち武者狩りっていうのは、その盛大にやりますのでね。女性に変装したり、古事記に変装しても結構バレるわけですよ。で、バレて捕まって首をはねられると。誰それはですね、その最後女性に変装し、古事記に変装し、で逃げて、最後にその見つかって首はねられたと。名前も書かれるわけですよ。太平記に書いてありますよ。たった3日間生き延びるために、末代まで恥を晒す死に方をした武将がいると。ねえ、たった3日間生き延びるために、末代まで恥を晒した武将がいると。確かにいるんですよ。そんなわけでありまして、やっぱりこう、何事もこの大詰めが大切で、で、その、楠木正成のようにですね、もうこれで、もうこっちは勝ち目がないと分かっても、大義のためにそこで討ち死にするっていう道を選ぶ人もいるし、あるいはもう、ね、その、ここでその死ぬわけにはいかんと。これに付き合ってあんなバカな武将と一緒にですね、バカな大将と死ぬわけにはいかんと言ってですね、他に行く。それもまた人生ですよね。だからその大詰めのところで、まあ、見限るならどこで見限るか。裏切るならどこで裏切るのか。このあたりも、そのやり方一つでその次の人生、決まるわけでありますから、その、大詰めがとにかく一番大事なんですね。よく見てるとですね、世の中正反対の人が多すぎるんですよね。調子のいい時は元気よくて、大詰めに近づけば近づくほどですね、頭と体が凍りつく人が本当にすごく多いんですよね。あれは全然反対ですよね。どうでもいい時なんか半分昼寝したっていいわけですよ。別に大したこと起きないですよね。半分昼寝するような仕事してたってですね、大したこと起きないわけで。まあ、普段は何気なく普通に暮らしてもいいわけで、それこそ大石蔵之介の昼ワンドンだって、別に大抵の時は問題ないわけですよね。しかし、いよいよの時こそですね、まあ、その、大きな舞台に立ち会わなきゃいけないんでね、人生、それ誰でもそういうことあると思いますけども、その大詰めの時こそ本当の仕事をする時ですよね。まあ、普通の仕事で言ったらですね、まあ、普段はこう、まあ、部下にやらしといても、最後こう、本当にこれでいいかどうかチェックしなきゃならない瞬間ってありますよね。あるいはなんか、本当にここで、その、間違えるとなんか結構大変だなっていう仕事の分かれ道ありますよね。あるいはここで突破しないともうダメだっていうそのポイントがあるとしますよね。ある種こう、竹で言ったらこう、この節みたいなところですね。竹の節みたいなところがあって、この節突破しないとまずいなっていうところですね。まあ一つ大詰めというか詰まったところですね。詰まったところがあって、そこはやっぱり仕事しないとならない時ですよね。だから本当こう仕事できる人ってのはこの詰まった時に、大詰めの時にどう仕事するかが本当の仕事で、あとはまあ誰かに任しといたって、まあなんともなる、なんとでもなるわけですよね。そんな感じでありますから、やっぱりこう普段からのものの考え方として、この大詰めとか詰まるっていうところから、出発点に考えていかないと、実は本当にうまくいかないんですよね。今のやり方っていうのはですね、教育もそうなんですが、普段どう、行動するかが先に立ってるわけですよ。マニュアルなんかでも、とりあえずこのマニュアルを覚えてその通りやってくださいでやってますから、 大抵の場合はそれでいいと。だからそれさえできれば仕事ができるっていうふうに教育してますよね。だからいざとなったら全然ダメなんですよ。マニュアルが通用しないようなことが起きたり、そもそもそのやってることそのものに意味があるかどうか問われたときに、そこ全然その考えてないし学んでないからうまくいかないんですね。反対から学ばなきゃダメなんですよ。そもそもなんでこんな仕事が生まれたのか、なんでこんな形になってんのか、そもそもこんなことやってて本当にうまくいくのか、うまくいかないとはどういう時なのか、どうやってその過去のそのいろんな大困難を克服して今日のこの平和があるのかとかね、そういうところが一番大事なところで、そこから抑えていって、じゃあ今は平和でですね、のんきだから、まあ、とりあえずこの程度でいいですかなと。まあ、エンジンに行ったらですね、まあ、あんまりこのアクセルをね、踏み込まないでも、普通に車が走ってる状態ってはこんなものかなと。まあ、片手でですね、ハンドル持ちながら、のんきにですね、お茶飲みながら運転してても、まあ、なんとかなるかなと。いうぐらいの状況が、初めてそこで見えてくるわけですね。まあ、そのいよいよ行き詰まった時とか、まあ、いよいよ大変な時とか、そもそもどうしてこんなことできるのかとか、生まれるのか。その一番だから、端っこの部分ですよね。システムの一番端っこの部分。もうこれがその限界よっていうところが分かってるから、この辺でっていうのが分かるわけで。やっぱその、だから限界部分から先に教えていかないと、それは、いくらそれ真ん中のところだけマニュアルでやったって、何にもそれはできないですよ。仕事だって全部そういうもんでありますよ。このまず限界から見ていかない。限界ってある意味で、生きる死ぬの境目なんですね。こうやったら死にますでと。ここまでだったら生きて帰れますぞと。そこからまずちゃんとやらなきゃダメなんですね。で、実際その国の歴史なんか見れば、それを超えちゃって戦争になっちゃって、たまたま勝ったがその時良かったんだけど、その後の負け戦で潰れちゃったなんてことは数知れず。企業もそうですよね。最後のこの投資をやらなければ会社潰れなかったのに、一つやっちゃったんで、結果的に会社潰れたなんてことはバブルの末期に一番起きる現象ですよね。最後のあの投資さえやらなければって話よくあるんですよ。だから要するにそういうのは、いつもこう限界を見てる。生き死にの限界を見てないからできるわけで、そういうものってのはですね、こうある種普段とは違う動きをする場所なんですよ。いつものように物事が動かないポイントってあるんですよ。いつもはこの整然と物事が動いてるのに、そこに行くとまるでその雪の上のですね、凍った雪の上をですね、車で運転してみたいにですね、もうハンドル切ったって何したらどっち走るかわからないという場所が必ずあるんですね。そこがどこにありそうで、どうなりそうなのか、っていうことを見極めていくからですね、まあ本当に危険なところを避けながらその前に行けるわけでありまして、まあそういう意味でも何て言いましょうかね、今の時代っていうのは、非常にそのまず、物の考え方からして、間違ってるんですよ。詰まったところ、大詰めのところをどう、こう、回復するかがポイントで、だから結局その、ね、プロの人たちっていうのは、本当のプロはその大詰めが分かってるから、まあ危ないとこでもね、車運転しても大丈夫だしね。それから危ないとこでこう、戦争の危機なんかあっても戦争にならないで、まあ国を運営できると今、こういうことになってるわけですね。で、じゃあこの大詰めのその勉強をどうするかでありますけども、やっぱそれはその、まあ本とかなんか読むと雰囲気はわかるかもしれませんけども、現場で学ぶしかないですよね。誰かについて現場で学ぶ以外に、この詰まったところ、大詰めのところっていうのは、まずわかるもんじゃないと思いますよ。で、同時にそういうのっていうのは、なかなかその口で、文章では表現できないことが多いですから、体で覚えないと難しいことって多いんですよね。例えばその大詰めなんかでも、例えばもっと平和な話でいけば、商談あるとしましょうかね、営業あるとしますよね。その物が売れる瞬間、ここは売れたと、これ売れなかったと、最後のこの売れる売れないの境目のところっていうのはどんな風にこう感じるかですよね。あ、もう一押しでこれ売れるのかな、あ、これもうダメなのかな。そこのなんか物が売れる瞬間というのは、そのね、0から1に変わる瞬間ですから、そこの瞬間が近いかどうかをこう感じることができるかってすごく重要なことですよね。で、そういうのってやっぱこう、非常にそのね、こう前向きな感覚で、一生懸命こう学びながら日々その営業の仕事で取り組んでればなんとなく見えてくるわけで、だからこう言われた通りなんかですね、書類出して説明して帰ってくるだけだったらその永遠にわかんないですよね。だからなんかですね、本当にその今怖い怖いとかみんな言ってですね、この大詰めのところとか詰まったところをみんな避けて通るんですよ。困難なことがあるとですね、混乱したとかなんとか言ってですね、避けて通るから、だからダメなんですよね。混乱したのはけしからんですけど、混乱こそですね、秩序の源なんですよ。混乱するから秩序が生まれるわけで、 秩序が壊れた時に混乱がなかったら死あるのみですからね。混沌という状況っていうのがですね、秩序の源なんです。だから秩序が崩壊するのは、もうこれ自然の摂理みたいなものがありますから、あらゆる秩序はですね、忽然と崩壊することがあります。その時に、その後何にも起きないっていうのは混沌にならなければ、すべてのエネルギーがそれ枯れた状態で、それは死あるのみですよね。しかし秩序がその混沌に戻った時に空の状態に戻ってれば、新しい秩序は生まれるわけですよ。だから混沌と聞いたら、それは怖いものではなくて、いや、それは新しい秩序の始まりだと。今の秩序がですね、必ずいつか終わりに行くんだから、まあ、たまたまそこで終わりになるもんなら、で、終わりになるもんなら、死が来るか混沌が来るかですね。で、混沌が来たらそこで次の秩序を作り出せばいいわけですから、死に持ってかないことですね。なまち、大詰めのところでちゃんとエネルギー蓄えてることですよ。次どうしようとか、あれああしようとか。もう、顔が引きつっちゃってですね、頭が止まっちゃって、行動が止まっちゃって、もう、ほとんど生ける屍のごとくなって大詰めに迎えたら、死あるのみですよ。その後、空も何もないじゃない。無もないですよ。もうなんか本当にですね、すっからかんの世の中になっちゃってますから、これ全然ダメで、やっぱりこの秩序は終わりそうだなと、次どうするかっていうことをまだ生きてるうちに考えて、その秩序があるうちに考えておかないと、で、その考えてどうしようか、ああしようかと考えてれば大詰めのとこが来て、で、混沌に入りましても、その時のその思いってものがあって、あるいは仲間があってね、仲間があって、その溜まり場でもやりながらそこで作っていけば、新しい秩序を作っていけばいいわけですから、まあ、そういうふうにやっていけば、あんまり難しいことじゃなくて、逆に言って一つのパターンがあるわけです。そういうパターンがね。終わりに近づけば近づくほど、次のことをよく考えて、仲間を募って、そして決してそのエネルギーを、レベルを下げないこと。逆にエネルギーレベルをどんどん上げていくこと。そうすると、その大詰めの向こう側がうまくいくと。こういうことになってるわけですね。そういうことってですね、多分この乱世の中で多くの人が悟るんじゃないかと思うんですよね。もう実際世の中乱世でありましてですね、本当にその会社でひどい目にあったりとかですね、あるいはその生活が大変だという人は世の中たくさんいますよね。で、そういう時に、やっぱりその、なんとなくその、流されて生きてる人も多いように思うんですよね。まあその戦国の話、太平記読んだって、まあ、そういう人はたくさん出てきますからね。時代に流されながら生きてる人はたくさん出てくるわけで、でもやっぱりなんかあんまり楽しそうな人生に見えませんよね。そういう人たちってね。だからやっぱこの乱世の中でその元気よく未来を作っていかないと次の秩序にたどり着かないじゃないですか。ねえ、次の秩序にたどり着かなかったらですね、一生バタバタして終わっちゃうわけで、それは非常にもったいない話で、だからその辺のこの、なんか体の本物のエネルギーっていうものをですね、高めることが何よりも大事でありまして、ですからこの平和の時代のようにね、この混乱を避けますとか、節目が来ないようにとか、危ないところからその下がってという言い方だけしてるとですね、それはもう全然うまくいかないね。まあこのあたりがですね、本当にその平和な時と乱世の時で、その世の中に、生きていく上でのその構え方が一番多分違うところなんだと思うんですね。で、世界を見てもですね、この構える時ってやっぱその若い国ほどそういうの元気ですよね。まあ国が若いってのは立派なもんでありまして、国が若いとですね、そういうその節目大詰めのとこってのはあんまりそんな困らないですよね。で、それがどうしたという人の方がむしろ多いんですよね。でもしかし今の日本みたいに高齢化が進んでくるとですね、もうほっとくとやっぱ守りに入っちゃう人が多いから、なかなかそこで前向きに行動ができない、多いんで、やっぱそれは教育の力でしょうね。若いうちは自然発生的にそのエネルギー出てきますから、まだいいんだけども、こうやっぱりこう、高齢化社会が進んできますと、それはやっぱり教育していかないとですね、そういうエネルギー出てきませんから、まああの世に行くときもですね、もう枯れたまま行くとね、多分ね、あれ、ね、さまよっちゃうんじゃないかと思うんだね、あの世でね。それは大変で、だから行く前からですね、まあ、死んだ後こんな風になりますから、こういった愛してそれぐらいのことを考えて、置いといた方が多分いいんじゃないかと思うんですよね。うん、そういうなんかその、節目に対する積極性というものが、すごく大事だと思うんですね。今だから本当にですね、この対価なく過ごそうということで思ってる人が多くて、ノーマルな形で過ごせばいいと。でもノーマルじゃないでしょ、全然ね。そうしたら発想を切り替えないとね、ノーマルでないことが不幸なことではなくて、そもそもノーマルでないことは当たり前のことなんですから、そのノーマルでない世の中をどう生きるか、その実力、気力、仲間、 ここを先にその考えることがこういう時代をですね、たくましく生きる本当の、重要なことだと思うんですね。したがってその今だけ金だけ自分だけという生き方が一番ダメなんですね。今だけ金だけ自分だけでやってると大詰めに来た時にですね、本当にもうどうしようもなくなりますから、頭も行動も止まってしまうんで、あとは右往左往して逃げ回るだけですよね。まあそんなこともありますんで、今回ですね、とにかくその人の生き方とか考え方ですごい差がもうすでに出てるような感じがするんですね。ぜひですね、素晴らしい人生になりますようにですね、頑張っていただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、大詰めが一番大切ということをお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。